エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は Google のあの AI が驚きの機能を発表し騒然としました。まずはその話題から。
2025年4月30日 Google ジャパンブログ公式の記事です。ノートブック LM の音声概要が日本語を含む50以上の言語で利用可能に。
Google の公式の記事からなんですけども、こちらの機能本当に強力で、各所で話題になっていましたので、このニュース多くの人が目にしたんではないでしょうか。ノートブック LM というのは Google がリリースしている AI のツールの一つです。チャット GPT は何か命令を打ち込むとそれに答えてくれるというような、こう対話式の AI ですけども、このノートブック LM というのは本当にツールのような形で使えるサービスです。具体的には例えば PDF ですとかテキストですとか、どこかの URL、 そういった情報をノートブック LM にまずは読ませるんですね。アップロードしたりすると、そうすることでその情報自体を学習して、そしてチャット欄に何か概要を要約してなどと入れると、その内容をまあ要約してくれると。そしてさらに今回は学習したものを音声のポッドキャストの対話形式で音声ファイルを作ってくれるということで、驚きを持って世界に日本に広まっていったということですね。もともとは英語圏でサービスが開始されていたんですけども、それが今回は日本語を含む50以上の言語で対応したと。そしてその日本語の精度の高さに多くの著名人も驚きの声を上げていたということで、詳しくは前の回で取り上げていますので、ぜひそちらを聞いてください。そちらの方では私が実際に作ったノートブック LM の音声も流しています。そして今回はその多くの著名人が驚嘆の声を上げているということを取り上げたいと思います。いわゆる AI でニュースになら様々なトピックって、結構温度差があるんですよね。もうほら、ある意味 AI って当たり前になってきたので、この人にとってはすごい有用だけど、この人にとってはそうじゃないとか、あとは、すごいんだけど、それってチップスだよねとか、結構温度差がもう出てきたと思うんですよね。ただ今回は、本当にその Google の音声のクオリティが高いということで、音声界隈の人たちは、軒並み反応したと。もしくは、実際に作ったものを投稿していたというところでは、久しぶりにね、大きな驚きを持って受け止められたトピックじゃないかなと思いました。例えば、実業家のホリエモン。彼はノートでノートブック LM について語っています。引用します。ノートブック LM のすごいところは音声化だけではない。物語のタイムラインを時系列で整理してくれたり、登場人物の特徴や関係性を一覧でまとめてくれたりと、まるでプロの編集者や構成作家がそばにいるかのような感覚になると。いや、そうなんですよね。私もそのノートブック LM にトークを作らせてみたところ、意外のこう切り口とか、あとは構成が、こういうチョイスをしてきたかとか、結構ね、その構成力とかストーリー作りなんていうところも驚いたところの一つでしたので、このホリエモンの記事にも非常に共感をします。それからニュースピックスなど有名ポッドキャストを制作しているポッドキャスト制作レーブルクロニクルの代表野村隆文さん。野村さんはですね、もう X ですぐに反応してかなり長文の投稿をしています。そしてその解説と制作者としての考察をまとめてくれています。一方で、こう、ノートブック LM のね、こう、課題なんかも書かれています。引用します。慣れの問題かもしれないけど、意外と話の内容が記憶に残らない。どのジャンルの話も同じ男女で出力されるので印象が似通ってくるとしています。あとは、意味がありそうで意味のない言葉が散見されるなどですね、制作者ならではの視点で課題を指摘しています。ただその中で私も興味深いなと思ったのは、制作のコツですね。なんか PDF を読ませるよりは、プレーンテキスト、本当にこう、ピュアな文字の方がポイントを押さえてくるということだそうです。なので、読み込ませる文章も AI のそのディープリサーチのテキストの結果とかを読ませると多分いいんじゃないかということでしたね。そう、これは私はちょっとぜひともバージョンアップに期待したいですね。ほら、 PDF とかって決算資料とかも大抵 PDF になってるじゃないですか。それをね、結構大量に読ませたいなーと思っていた節はあったので、そう、ここは今後のバージョンアップに期待したいですね。 そしてジャパンポッドキャストアワードにノミネートした番組の企画などをされているポッドキャストプロデューサーのコンさん。コンさんはもう実際にですね、ノートブック LM で作った音声ファイルをアップし、一つのエピソードとして投稿し、さらにそれを解説するエピソードも一つ上げていたぐらい、もうかなりね、力を入れた発信をしていました。野村さん、コンさん、お二人にただ共通していることがありました。それがですね、このことによって、音声によって情報が得られるということが知れ渡ることが、まあ、音声のリスナーを増やすということにつながるんじゃないかという期待はですね、お二人とも言っていたのが非常に興味深かったですね。いや、本当そうなんですよね。音声だろうと映像だろうと文字だろうと、多くの人が読みたい、見たい、吸収したいというコンテンツがあれば、媒体は関係ないと思うんですよね。ただ、それがあるかどうかが非常に大きいので、そういう意味では、AI が作る機械的なものかもしれないけども、魅力的なコンテンツさえ揃えば、音声という媒体自体に注目が集まるとは私も確かに思うので、今後期待したいですね。私もいろいろとこう加工してみようかなと思いました。皆さんはどう思いますか？
ハッシュタグ、クリエコ！
では、戦略テック関連行きましょう。まずはこちら。
2025年4月25日、ロイター通信の記事です。テンセントミュージックが中国のシマラヤを24億ドルで買収交渉中とブルームバーグが報道。
今週は音楽サブスクとポッドキャスト音声配信の話題です。テンセントミュージック、こちらはですね、中国に本社を構えるテンセントという巨大ビッグテックがあるんですけども、こちらの音楽サブスクの会社のテンセントミュージックエンターテインメントグループ、こちらがですね、中国で大きなシェアを持つポッドキャストやオーディオブックなど音声配信の大手企業シマラヤを買収に向けて協議をしているんではないかという報道がされたということなんですね。こちら、ブルームバーグが関係筋の話として報じたことですので、まあまあ、それなりに信憑性があるんじゃないかなと思います。そして、これが実現すれば、テンセントミュージックが、まあ、シマラヤというね、音声配信の企業を傘下に入れるということでは、まあ、スポティファイがね、ポッドキャストとオーディオブックをやってるという構造と非常に近くなりますので、まあ、ガチンコということになりますよね。ですので、今回はトップに取り上げました。テンセントは香港に上場しています証券コード0700の、まあ、ビッグテックではあるんですけども、もう今やですね、様々な企業やビジネスを手掛けているもう多国籍企業、世界的な企業と言っても過言ではない巨大な企業です。そしてテンセントミュージックエンターテインメントグループは、こちらもですね、香港に上場しており、証券コード1698の大手企業となります。そしてもしこれが実現すれば、これ結構なインパクトになると思うんですよね。中国でもポッドキャスト非常に人気で成長しているということですし、まあ中国というのはね、本当に大きな市場ですから、かなりのシェアが変わるんじゃないかなと考えられます。現状なんですけども、2024年末の音楽サブスクのシェア、一度確認してみましょう。まず、1位は Spotify、世界シェア 32%。そして2位がテンセントミュージックなんですね。シェア 15%。そして、Apple 11%、Amazon Music 10%、YouTube Music 10%、その他というふうに続くんですね。ですから、世界2位なんですよね、Tencent Music って。ですから、もうここが本当にその Spotify ともうガチンコするということでは、大きなトピックですよね。もちろん Spotify もですね、追撃を甘んじるわけではありません。Spotify がですね、今月末に定期的な公式の発表をしまして、その中でもですね、こんな記事があります。引用します。Spotify の1億ドルの支払いがクリエイターの成功物語を後押し。Spotify はですね、第一四半期、若干決算としては鈍化していたんですけども、この音声配信については非常に好調だったと語っています。その中で、第一四半期だけで世界中のポッドキャスターに1億ドル以上を払ったと、還元したんだということを発表しました。やっぱりですね、Spotify がそのポッドキャスト番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。